聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はルカによる福音書14章の15節から24節まで、新約聖書の137ページです。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かなければなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべがご主人様仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの免れた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。コマです。神の国の食事と題しまして、一度俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書14章の15節から24節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。この日シュエスはあるファリサイ派の議員から招かれて安息日の食卓についておられました。そしてそこでシュエスが発した言葉をきっかけに、相手役の一人が神の国での食事に思いを馳せ憧れを口にいたします。きっかけとなった言葉は13節と14節のところに記されていました。シュエスはこんなふうにおっしゃったのでした。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。で、このシュエスの言葉については、先週の礼拝の中で少し考えました。ファリサイ派の人たちが、安息日の過ごし方を自分たちの交際や親睦の機会でもあるかのように考えて、お互い同士の間で招いたり招かれたりしているということをシュエスは気になさいました。自分に良いお返しをしてくれる近しい人ではなくて、 お返しをすることのできないような人々をこそ食事に招くべきである、そうおっしゃったのでした。でこのところにはシュエスのファリサイ派のあり方に対するはっきりした批判があります。神様の御前に招かれた人間が喜び感謝して、与えられている命を感謝し御前で平らに過ごすのがもともと安息日のあるべき姿であるはずなのに、ファリサイ派の人たちはそれをいつの間にか自分たちの付き合いをするためのサロンのように変えてしまっているという点への批判です。それでシュエスは招かれたら招き返すことができるような自分に近しい者たちや裕福な金持ちを招くのではなくて、とてもお返しすることができないような貧しい人々や体の不自由な人々を招くようにと教えられました。その報いは終わりの復活の日に神様がお与えくださるのだ、そうおっしゃったのです。この日シュエスがおっしゃった事柄の中心は神様への信頼です。神様があなたのすべての行い、言葉、また心の中の思いまでもご覧になっていて、終わりの復活の日に報いてくださる、そのことを信じて地上での見返りを求めずに生活するということをシュエスは教えられました。でところでシュエスに言葉をかけた、今日のところで言葉をかけている愛客の一人は、シュエスが言われた復活の時、すなわち正しい者たちがよみがえらされる時という言葉に反応したのです。正しい者たちが復活させられて神の国の宴に連なるものとされているという場面を自分で思い描いて、そしてその宴席に連なるのだと思いながら語ります。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう、そういうふうに言ったのです。実はこのように述べた時点で、この人は2つの点でシュエスがおっしゃった事柄を取り違えていました。第一の誤解は、この人が自分は当然終わりの日には復活させられて神の国の宴に招待を受けて当然の正しいものだと思い込んでいた点にあります。で仮にこの人がシュエスの言葉を聞いて、そこに込められていた自分たちファリサイ派のあり方に対する明らかな批判のメッセージを聞き取っていたならば、15節のような言葉は口にしなかったでしょう。シュエスははっきりと安息日の食事のあり方として、あなたたちが世間のお付き合いのように思って招いたり招かれたりしているのは盗作した間違ったあり方だとおっしゃいました。シュエスのこの批判をきちんと受け止めるならば、この発言した人は自分を神の国の食卓に招かれる側に置いて考えることできなかったはずなんです。もしもシュエスがおっしゃった批判をきちんと受け止めて、安息日の過ごし方として自分たちの在り方が完全に誤っている、そう言われたのだと理解できたならば、この人は終わりの日に神の国の食卓に預かるよう復活するのではなくて、むしろ自分たちが盗作した誤った安息日を過ごしているために復活することなく永久に滅びてしまう言葉を恐れる言葉を口にしたに違いないからです。 しかしこの人はそのようにシュエスの言葉を聞きませんでした。神の国の食卓を思い描いて、この人がうっとりできたのは、シュエスの言葉の中にある自分たちに対して向けられた批判を理解できなかったためなのです。で、この人が思い違えていたもう一つの点は、神の国の食事が今日この地上の安息日でこの場所で持たれている、まるで世間付き合いをしているような食事会と同じようなものだと受け取った点にあります。実際の神の国の食卓というのは、この人が思い描いたようなささやかなものではありません。そこにはもともと貧しかった人たちや、体が不自由だった人たち、足の不自由だった人たち、目の不自由だった人たちが招かれ、さらにもっと多くの人たちが招かれていく。およそ私たち人間には想像がつかないほどに大規模で、また豊かな食卓になるのです。そこにはファリサイ派の人たちが、自分たちこそ律法を行って生きることができている者たちだと思うようなちっぽけで狭い仲間意識が育つ場所はありません。それはどこかの家の大広間で持たれるようなささやかなものではなくて、天から下ってきた新しい聖なる都エルサレムの中に無数の人々が招かれるような仕方で祝われるのです。シュエスはそのような神の国の食事が訪れるのだということを知らせるために、この日一つの偶話をお話しになりました。神様が催してくださる盛大な宴会の偶話です。大勢の人がそこに招かれたのだとおっしゃいます。16節、17節です。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。盛大な宴会が開かれたのだ。シュエスはそうおっしゃいます。当時、例えば王が催すような正式の宴というのは、招こうとする人たちにあらかじめ宴会の日程の予告を伝えたものでした。で、招かれた人たちがその招きに応えて、その日には宴会に伺いますと返事をすると、当日になって宴会の準備がすべて整ったところで、改めて王のもとから使者が送られてきて、招かれ宴会に参加すると答えた人たちを実際の宴会の会場までエスコートしたのです。ところが、この話の中ではその日その時になってみると、もともと宴会に招かれていた人たちがみんなそれぞれの都合を挙げて招待を断ってしまったというのがシュエスがなさった話です。ある人は畑を買ったので、その辞書を見に行くという口実で参加を断りました。他の人は家畜を買ったので、その家畜の健康状態を調べに行くという口実で招待を断りました。また別の人は結婚して新しく迎えた妻がいるので伺えないという口実で主人の招きを断ったと言われています。宴会の参加を断った側にはみんなそれぞれの理由がありました。そしてそれで言い訳ができると思って断っているんです。で、この話は一体何を語ろうとしているんでしょうか。これはファリサイ派の人たちの姿を物語ろうと としているのではないでしょうか。宴会に招かれて、ひとたびは招待に応じながら、結局自分の都合を優先させて参加しなかった人々がファリサイ派の姿に重なるんです。で、どういうことかと申しますと、ファリサイ派も含めてユダヤ人たちはいずれもひとたび神様から選ばれてイスラエル、神様の民だと言われた人たちです。神様からあなたは私の民だ、私のものとして生きていいのだと、そう言われて神様に感謝して喜びを持って生活するように招かれた人たちです。一度はそのような生活を歩み出した人たちなんです。ところが今は違っているんです。感謝して神様を称えて生活するのではなくて、聖書の中に、律法の中に語られている御言葉を何かの掟の集合体のように考えて、自分たちが掟だと判断したものに基づいて生活していれば、それで神様に従っているのだと思い込んでいます。ちなみに主イエスが地上のご生涯を歩んでおられた頃には、ファリサイ派の人たちが律法の中に掟として数えていた戒律は613あったと言われています。で、613もの細かい戒律というものは、ユダヤ人の間に分裂を引き起こすことになりました。ファリサイ派という名前の元になったのは、アラーム語で分離ということを表すファリシャイヤという単語ですが、ファリサイ派というのは意味を言えば分離派ということになります。その分離がどういう分離なのかといえば、613の戒律、これをさらに分ければ248の行うべき命令と365の行ってはならない禁止の戒律だったそうですが、その戒律を覚えて全てきちんと守っている自分たちは他の者たちとは違うのだという優越感による分離がそこにあったんです。掟を守っている自分たちは他の雑多な人たちとは違う、自分たちこそがユダヤ人の中のユダヤ人であるとファリサイ派の人たちは強烈な自負心を抱いていました。その結果、ファリサイ派の人たちはどんな在り方をしていたか。大勢の人々が集まる場所では当然のように神座に進もうとしたり、これ見よがしに衣の房を長くしたり、経札と呼ばれる聖句の入った小箱を大きくして見せたり、現実にはです、誠に人間臭い虚栄心にとらわれながら生活するというような在り方もしばしばだったんです。今日聞いている少し前のところにも、この安息日の食事に招待されたファリサイ派の人たちが互いに神座に進もうとしていたという様子が述べられていました。上辺はいかにも謙遜で敬虔なものであるように見せかけていながら、実際には非常に人間臭い虚栄心にとらわれているような在り方をしていた。そのファリサイ派の在り方を主イエスは見抜かれます。あなたたちはもともと神様の憐れみと慈しみによって神の民になるように招かれた人たちではないか。その招きを喜んで受けたようなふりをしていながら、実際の在り方は神様に感謝して平らに見舞いを生きる生活から大きく離れてしまっている。そして実際には神様が人間に望むような生活を送っていない点で、あなたたちはひとたび招きを承諾していながら、実際には宴会の席に来ようとしない人たちに重なるのだ。主イエスはそうおっしゃってるんです。もともと神様の民となって生きるように求められたユダヤ人たちは、ファリサイ派を筆頭に 神の国の食事を断ってやってこようとしない人たちに重なります。しかしこんなヒシエスがここで偶話をおっしゃったのは、そう言ってユダヤ人たちを非難するということが目的ではありません。この話にはさらに先があります。招いておいた人たちが宴会にやってこないことを知った主人は、さらにしもべを使わして、もともとこの宴会に招かれていなかったような貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちを宴会の席に招こうとします。で、この新たに招かれる人たちに求められるのは、自分がこの宴会に招かれたということを聞いて素直に喜び、その宴会に連なるということだけです。先に招かれていて来なかった人たちがファリサイ派に重なるとしたら、この後から宴会に来るように招かれた人たちは、主イエスによって神の民に加えられ、主イエスと共に生きるように招かれた人たちに重なります。すなわち私たちなんです。貧しくて自分など何のお役にも立てないと思うことがあるかもしれません。体が不自由なために自分が思い願うような見事な人生や信仰生活はなかなか生きることが難しいと思っているかもしれません。目が見えないために自分の周りにたくさん備えられている神様の豊かな支えが分からず、臆病に歩んでしまうということがあるかもしれません。足が不自由なために、四十歩みがよろけてしまって、時にはすっかり転んで立ち上がることに苦労するということがあるかもしれません。それでも、宴会の主人である方は、つまり神様は、そんなふうにふつつかで頼りなさそうな者たちに、ご自身の宴に加わって生きていくように、その喜びを共にするようにと招いてくださいます。で、肝心なのはその招きの言葉を聞いて感謝し喜んでそれに応じることなんです。ところがです、この神様の民の宴会というのは、今日初めの方で申し上げましたように、私たちが日頃思うよりはるかに盛大で豊かな集いなんです。しもべが一通り招けるだけの人々を宴会場にエスコートして連れてきても、なおそこには空席が目立ちます。宴会の主人はそこにも人を招こうとします。さらにしもべにつけて、他の人たちを連れてくるようにさせます。23節のところです。主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。通りというのは大通りです。小道というのはそこから毛細血管のように広がっている路地を指しています。すなわちすべての道を歩き回って、行き合う人たちを手当たり次第にこの宴会に来させなさい。そうこの主人はしもべに命じるんです。もちろん、道で出会う人ですから、みんなそれぞれに目的を持って用事があって歩いているに違いないんです。ですから、宴会にいらっしゃいって言われたって、すぐに分かりましたって言ってこないかもしれません。それでもそういう人たちもなんとか口説きを落として、この場所に連れてきなさい。この家をいっぱいにしてくれ。主人はそういうふうに言うんです。この宴会というのは、神様の忠実なしもべとなって歩む、主イエスにエスコートされ、そして神様と喜びを共にして生きるようになる新しい生活を表しています。それは、すべてが完成される終わりの日に至るまで、主イエスが働き続け、そしてこの新しい生活の中に、次々と人々が招かれ、加えられていく、そういう生活です。そしてそういうふうに働いてくださっている、しもべ主イエスに招かれて、私たちもその主にエスコートされるようにして、この教会の礼拝に招かれ、このところで神様の慈しみを聞かされ、喜んで神様を賛美して生きていく、そういう群れに加えられていくんです。 宴会の主であり人々を招かれる神様はご自身の家がすでにいっぱいだとはおっしゃいません。ということは教会の扉は終わりの日に至るまで常に開かれているということです。私たちはもしかすると今私たちに与えられているこの礼拝堂の座席がいっぱいになったらいい、そういうことを考える時があるかもしれません。しかし神様の求めはもっと大きいんです。もしこの礼拝堂がいっぱいになってしまったら神様の家はもっと大きいんですから、礼拝堂を大きくしなきゃいけない。神様はそんなふうに新しい人をなおご自身のために加えようとしてくださっている。その中で私たちも一人一人招かれてここに集うことができるようにされてきたのです。私たちはそのような主の招きによってこの教会に導かれ、毎週新しく聖書を通して主の御言葉に接し、主にエスコートされるようにして喜びを生きるということを教えられて養われながら歩んでいきます。そのような主の導きを覚え、神様に感謝してここからの一巡りの歩みへと使わされたいと願います。祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、安息日の食事の席を、自分たちの人間臭い交流の席のように考えていたファリサイ派の前で、主イエスはそのような人間の交わり、またこの世での見返りを求めるような交わりは神様の民の交わりとしてふさわしくないのだということをはっきりとおっしゃいました。そして神様が私たちに求めておられる安息日の過ごし方は、私たちが日頃思っているよりもはるかに盛大で大きく豊かであるのだということを教えてくださいました。私たちは毎週礼拝に集っておりながら、この礼拝がそのようにあなたの本当に大きな喜びに満ちた場であることを忘れてしまうことが多くあることを思わされました。どうか私たちが週ごとにこの教会に招かれるとき、あなたの御前に開かれている本当に大きく豊かな喜びの中に私たちが招き入れられ、そして主の御言葉によって新しくされ清らかなものとして生きていいのだと教えられ、そのようなものとして私たちが歩んでいく、そのような礼拝を私たちの教会にもお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストが私たちの罪をすべて背負ってくださり、私たちを清いものだとおっしゃってくださっています。どうかその主に伴われて、少しでも主の十字架によって許しを与えられたものにふさわしい生活を私たちがこの地上の人生の中で過ごしていくことができますように、あなたが聖霊によって御言葉に私たちを固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。